山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まりました。秋のお彼岸も終わり、秋の夜長が始まりました。秋を象徴する一つに名月があります。今年はあさって10月1日のお月様が中秋の名月となります。旧暦では7月8月9月が秋、その真ん中の8月15日の月を鑑賞する習慣、これをお月見というんですけれども、この習慣はなんと平安時代に中国から伝わったんですね。もともとお月見は貴族の間で行われていた行事です。これが庶民にも広まり、秋に採れた農作物に感謝するという豊作祈願の意味合いが込められて現在の形になりました。皆さんはお月見されますか？お団子食べたりとか、もうそれしか頭の中に浮かばないんですけれども、すすきを飾りますよね。これ稲穂の代わりに飾ってると言われてるんですけれども、秋の七草を飾るのもいいそうなんです。秋の七草言えますか？ハギ、キキョウ、クズ、フジバカマ、オミナエシ、オバナ。オバナはすすきのことですよね。そしてナデシコ。覚え方があります。お好きな福はと、これらの七草の一番頭の文字をつなげて覚えておくといいそうですよ。まあ秋になっても花より団子かな。まずは晴れてくれることを祈ります。ハンス・クリスチャン・アンデルセン作、矢崎源九郎役。いたずらっ子。昔々、一人のおじいさんの詩人がいました。とても優しいおじいさんの詩人でした。ある晩、おじいさんが家の中に座っていた時のことでした。表は凄まじい嵐になりました。雨が滝のように降ってきましたが、おじいさんの詩人は部屋の中の暖炉のそばで気持ちよく温まっていました。暖炉では火が赤々と燃えていました。リンゴがじゅうじゅうおいしそうに焼けていました。
こんな嵐の時、外にいるものはかわいそうだな。着物もびしょ濡れになってしまうだろうに、とおじいさんの詩人は言いました。こんなに心の優しい人だったのです。
するとその時です、戸の外から、
開けてください、僕びしょ濡れで寒くてたまんないの、
と叫ぶ小さな子供の声が聞こえました。子供は泣きながら戸をどんどん叩いています。その間も雨はザーザー降り、窓という窓は風のためにガタガタ鳴っています。
おお、かわいそうに、
おじいさんの詩人は言って戸を開けに行きました。表には小さな男の子が立っています。見れば真っ裸で、雨水が長い金髪からポタポタと滴り落ちているではありませんか。おまけに寒くてブルブル震えているのです。もしも家の中へ入れてやらなければ、こんなひどい嵐の中では死んでしまうに違いありません。
おお、かわいそうに、
とおじいさんの詩人は言って男の子の手を取りました。
さあさあ、中へおいで。暖かくしてあげるよ。ぶどう酒と焼きりんごもあげような。お前はかわいい子だからね。男の子は本当にかわいい子でした。では明るい二つのお星様のようにキラキラしていました。金色の髪の毛からはまだ雨水が垂れてはいましたが、でもそれはそれはきれいにうねっていました。まるで小さな天使のようでした。ただ寒さのために真っ青な顔をして体中ブルブル震えていました。手には立派な弓を持っていましたが、それも雨のためにびしょびしょになってダメになっていました。矢に塗ってあるきれいな色もすっかりにじんでしまっていました。おじいさんの詩人は暖炉の前に腰を下ろして膝の上に男の子を抱き上げました。そして髪の毛の水を絞ってやったり、冷え切った男の子の手を自分の手の中で温めてやったりしました。それから甘いぶどう酒も作ってやりました。やがて男の子は元気を取り戻しました。頬に赤みがさしてきました。すると早速床に飛び降りて、おじいさんの詩人の周りをぐるぐる踊り始めました。元気な子だねとおじいさんは言いました。お前は何という名前だい？
僕キュービットっていうの。
男の子は答えました。
おじいさん僕を知らない？ほらそこにあるのが僕の弓、その弓で僕矢を射るんだよ。あ、天気が良くなったよ。お月様も出た。
だがお前の弓は濡れてダメになっているじゃないかとおじいさんの詩人は言いました。
弱っちゃったの
と男の子は言うと、弓を取り上げて調べました。
大丈夫、もうすっかり乾いてる。どこも悪くなってないよ。つるだってピーンとしてるよ。僕試してみる。
男の子は弓を引き絞って矢をつがえました。そして優しいおじいさんの詩人の心臓を狙ってピュッと射ました。
ほらね、おじいさん、僕の弓はダメになっていないよ、ね。
こう言ったかと思うと、男の子は大声に笑ってどこかへ飛び出していきました。なんてひどいいたずらっ子でしょう。こんな優しいおじいさんの詩人を弓で射るなんて。暖かい部屋に入れてくれたり、上等のぶどう酒やすてきな焼きりんごまでごちそうしてくれたおじいさんをいるなんて。優しい詩人は床の上に倒れて涙を流しました。本当に心臓を射抜かれてしまったのです。おじいさんは言いました。ちぇ、あのキューピッドというのはなんといういたずらっ子だ。どれ、よい子供たちに話しておいてやろう。ひどい目に遭わされんようにあいつには気をつけて一緒に遊ばんようにとな。よい子供たちはこの話を聞くと、女の子も男の子もみんないたずら者のキューピッドに気をつけました。 それでもキューピッドは大変ずるくて利口でしたから、やっぱりみんなをだましていました。学生さんたちが学校の講義が終わって出てきますと、キューピッドがいつの間にか本を腕に抱えて一緒に並んで歩いているのです。おまけに黒い制服を着込んでいますので、誰にも見分けがつきません。ですから自分たちの仲間だと思い込んで腕を組んで歩きます。ところがそうすると胸を矢でいられてしまうのです。それから娘さんたちが教会のお説教から戻ってくる時も、教会の中にいる時も、キューピッドはいつもその後ろにつきまとっているのです。いや、それどころかいつどんな時にも人々の後を追っているのです。劇場の大きなシャンデリアの中に座り込んで明るく燃え上がっていることもあります。そういう時には人々は当たり前のランプだと思っています。ところが後になってそうではなかったことに気がつくのです。そうかと思うとお城の遊園地の散歩道を歩き回っていることもあるのです。いやいや、それどころかあなたのお父さんやお母さんも胸の真ん中をいられたことだってあるんですよ。お父さんやお母さんに聞いてごらんなさい。きっと面白い話を聞かせてもらえますよ。まったくこのキューピッドというのはいたずらっ子です。こんな子にかまってはいけませんよ。この子と来たら誰の後をも追っているんですからね。何しろ年取ったおばあさんでさえ矢をいられたことがあるんですよ。もっともそれはずっと昔の話で、もう済んでしまったことですがね。でもおばあさんはそのことを決して忘れはしませんよ。いやはや、しようのないキューピッドです。でもあなたにはこの子がわかりましたね。ではキューピッドがすごいいたずらっ子だということを忘れないでくださいよ。
いかがでしたか？次回の番組は10月6日火曜日午後6時30分からの放送です。皆様からのお便りもお待ちしています。お相手は福山秀美でした。ではまた。